与えられております聖書の御言葉です。今日の聖書の箇所は、ローマ人への手紙の8章の28節から31節。ここの教会では口語訳聖書を使っておりますので、新改訳等の方はちょっとページ数が違うかもしれませんけれども、聖書の後ろの方の243ページと244ページです。それでは本日の聖書箇所、ローマ人への手紙8章28節から31節までを読まさせていただきます。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益となさるようにしてくださったことを私たちは知っている。神はあらかじめ知っておられる者たちをさらに御子の形に似たものとしようとしてあらかじめ定めてくださった。それは御子を多くの兄弟の中で長子となさせるためであった。そしてあらかじめ定めた者たちをさらに召し、召した者たちをさらに義とし、義とした者たちにはさらに栄光を与えてくださったのである。それではこれらのことについて何と言おうか。もし神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵し得ようか。それでは、加藤先生から本日のメッセージの題は神は私たちの味方という題でメッセージをしていただきます。
特別な、時を与えられていることを感謝しています。限られた時間の中でメッセージをさせていただくわけですけど、私は加藤義人という名前です。東京の世田谷三軒茶屋で生まれ育ちました。大学を卒業する直前にですね、松原湖バイブルキャンプというのが長野県にありましてね、そこに行きまして、そこでイエス様を信じますという決心をしたのがなんと40数年前の話であります。でそこから本当に神様が導いてくださって、いろいろこう御言葉を人にねこうやってお話をさせていただくような特権を得て、今回錦織先生ともお話をしたんですけど、来ることができて本当に感謝をしてます。で限られた時間の中ですので、この週報の中にも今日のメッセージのアウトラインがございますので、これを見ながらでも大丈夫ですし、また帰ってから家に戻ってから見てくださってもいいかなとは思います。メッセージのテーマは神はあなたの味方である、主はあなたの味方であるというテーマでお話をしたいと思っております。米国に来てからですね、よくあなたの好きな聖句は何ですかって聞かれることがあるんですね。で、米国のクリスチャンの方たちにあなたの好きな聖句は何ですかって言うとですね、John 3:16 とかね、Jeremiah 29:11 とか、今言っただけで、あの聖句だってもうピンときた方は、クリスチャン歴大体20年ぐらいの方じゃないかなって思うんですけどね。大変好きな聖句の中、皆さんが私はこの聖句が好きだっていう中の一つが、先ほど福田兄弟に読んでいただいた聖句のところなんですが、ちょっと私の聖書はね、新改訳なんでね、新改訳と口語訳とか共同訳とかいろいろ皆さんそれぞれ違った聖書を持っておられるかなと思うんですけど、ちょっと新改訳で読ませていただきたいと思うんですね。新改訳ではね、こういうふうに書かれてあります。ローマ人への手紙の8の28、神を愛する人々、 すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますというふうに書いたんです。これよく読んでみますとね、すごいことですよ。イエス様を信じてクリスチャンになった人々にね、その人の人生に起こるすべてのこと、すなわち嬉しいことも楽しいことも悲しいことも苦しいこともすべてのことを最終的にはあなたにとってよかった、あなたにとって益となるように導いてくださると、こういう約束なんです。すごい大胆なことを聖書は私たちクリスチャンに約束しているわけですね。なんでそんなことが言えるのか、まあ、その理由がこの29節のところからこう書いてあるわけですけど、なぜならというふうに29節から30節のところにこう書いてあるんですね。ちょっと読んでみたいと思うんです。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは巫女が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。まあ、あらかじめ3回、さらにという言葉も3回出てきてますね。この箇所には、まあ、人間の救いということが永遠の昔から永遠の未来に至るまでものすごく遠大な計画に基づいているということが書かれてあるわけですね。そしてこの遠大な救いの計画の中に5つの段階があると教えています。その5つの段階は何か。あらかじめ神は知っておられた、あらかじめ定められた、召された、義と認められた、栄光をお与えになったということなんです。アウトラインに沿って一つ一つ見ていきたいと思うんですが、まず第一に、あらかじめ神は知っておられた。神はあらかじめ知っておられる人々をと書いてあるんですが、これは何を意味しているのかと言いますと、神様は最終的に誰がイエスを受け入れるのかどうかということを前もってあらかじめ知っておられたということなんです。これは不思議なことですよね。神の全知が全てを知っているというね、英語でオムニシェントというんですかね、全て誰が救われるのか、神はもう知っておられたということなんです。まあ、イエス・キリストが十字架にかかって死なれた、あのイエス様の十字架の出来事は、父なる神がこの私たち全ての人をご覧になるときに、十字架を通してご覧になるときには、全ての人は罪が許されているということなんですね。問題は何かといったら、自由意志を与えられている私たちの方なんですよ。父なる神はあの十字架は全ての人が救われるのに十分であると言っているんで、あとそれに対して私たちがありがとうございます、イエス様を救い主として受け入れますと言った時に、そこで救いが成立するわけですね。でもその時に、いや私は十字架とかあんまり好きじゃないとかって、あんまり私は関係ないっていう人は、それは私たちの自由意志であって、そこには父なる神と私たちとのその拒否をする人たちの救いは成立していないということになるわけです。イエス様は誰が、ごめんなさい、まあ、神様、まあ、イエス様も三位一体の神ですからなんですけど、父なる神は誰がこのイエスを受け入れて救われるかということは、もうあらかじめ知っておられたということなんです。永遠の昔からあなたが、私がイエス様を信じて救われるということはあらかじめ知っておられた、永遠からずっと私たちのことを知っておられたということは、何か ちょっとこう感慨深い気持ちになってね、うん、私たちは期待されていたんだなということが分かるわけですね。エペソ人への手紙の1章の4節5節にはこのような御言葉が書かれてあります。まあ、聞いていてくださったらと思うんですけど、すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのですというふうに書いてあります。第二の段階ですね。それはあらかじめ定められたということなんです。神は救われる人をあらかじめ定めていたのではないということです。神があらかじめ定めておられたのは、私たちのこの自由意志を持ってイエス様を私の救い主であると受け入れるその者たちを巫女の形と同じ姿に変えられるということをね、定めておられたということなんです。あらかじめという言葉ね、これ予定説、この予定説はね、誰が救われるかということじゃないんですよ。救われた者が巫女の姿と同じ姿に変えられていくことをあらかじめ神は定められていたということなんですね。まあ、この辺のね、予定説っていうのはね、微妙なところなんですね。神学校に行ってこの予定説をね、こう正しいという人たちもいるし、いやそれは違うんじゃないかっていう人たちもいるんですけど、まあ、私は救われる人がもう神が初めにから定めておられたっていうふうにはちょっと受け入れがたいなって、これは私の意見ですね。うん、まあ、いろんな人の意見があるから、また違った人の意見もあるかなと思うんですけど、でも神が定められていたのは、確かにこの御言葉を見るとイエスを信じる者が御子と同じ姿に変えられていくんだって、これは後でも御言葉出てくるんですけど、ピリピの3章の19、20のところのねにも書かれてある言葉なんですけど、御子と同じ姿に変えられる、これを定めておられた。第3番目、召されたということなんです。召してくださった、救いの中に入れてくださったということなんですよ。まあ、私は子供が3人いてね、もうみんな結婚して大きくなって孫もいるわけなんですけど、子供が小さい時にね、悪いことをすると親はやっぱり呼んでね、どうしてこんなことしたの、ちゃんとごめんなさいって言いなさいってね、子供は分かっていてもね、なかなかごめんなさいっていう言葉がね、言えないんですよね。なんででしょうね、傲慢なのか分かんないですけど、ごめんなさいって言えない。でもこうしたでしょ、ちゃんとごめんなさいって謝りなさいって言うと、もうそのね、もうちっちゃい子供はね、ごめんなさいとかって言うわけですよ。でもね、ごめんなさいって言うとね、親もほっとするんですね。あ、よかった、ね、神様イエス様許してくださるよって、もうしないようにねって言って喜んでハグしてね、また親子の関係がこううまくいくわけなんですけど、主は私と同じようにね、私たちと同じようにね、この罪人をね、愛して本当にこうハグしたい、召したいと思ってる。でもね、その時に自分のね、こう生まれながらの古い罪を示されてね、もう片膝ついて、そして脱帽して、神様ごめんなさいって言った時に、父なる神は喜んでね、いやもうあなたの罪はイエスによって許されてるよって言ってハグしてくれて召してくださるということですね。第4番目、義と認めたということなんです。これはあなたを完全に正しいものと宣言してくださったという意味なんです。これ神学用語ではね、義認という言葉なんですね。英語で言うとね、justification という言葉が使われていると思うんです。法律用語で無罪の宣言を意味する言葉、義と認めた。まあ、このローマ人への手紙の8章のね、一番初めのところにもこういう御言葉があります。こういうわけで 今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。罪に定められることは決してありませんと強い言葉でここは書かれてあります。私たちが自分で正しいものであると認めることではなくて、私たちのうちには何の功績もなく、いや不敬虔なものであるにもかかわらず、このままの私を義であると認めてくださる。これはもちろんイエス・キリストの十字架の血潮によるわけでありますけど、一度も罪を犯さなかった、立法の要求を完全に守ってくださったあのイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死なれて、私たちの罪の問題を全て解決してくださった、そのイエスを私たちが受け入れるときに、神様の正しさが私たちを包むと言ってるんです。私たちがイエス様の義の衣を着たものになると言ってくださってるんです。父なる神が私たちをご覧になるときに、私たち自身は依然として罪があるにもかかわらず、私たちのこの罪をご覧になるのではなくて、私たちが義の衣で包まれたものとして私たちを見ていてくださるということなんですね。で、私たちは神様から一度義なるものと認定されると、その立場は変わらないんです。キリストの義の衣は私たちの全ての罪を覆ってしまいました。過去に犯した罪だけじゃなくて、現在いや未来の罪までも義の衣は覆っていてくださるんですね。神の義の宣告っていうのは一回限りで完全なんです。ローマ人への手紙の5章の1節2節のところにもそういう立場に置かれているっていうこと、御言葉が書かれてありますね。信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っていますとこうずっと続いて書いてあるんですね。で、最後に第5番目、栄光をお与えになったということです。キリストと同じ完全な栄光の姿に私たちを変えてくださるということです。このことがですね、ヨハネの手紙第1の3章の2節3節にこのように書かれてあります。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです、というふうにあります。今話しました救いの5つの段階ですね。最初の2つ、あらかじめ神は救われる人を知っておられた。で、2番目、そしてその人をキリストの見姿と同じようになることをあらかじめ定められていたということです。この2つは、まあ、過去のことですね。そして次の2つは召された、救いの中に入れるということ、そして、救われた人たちを義と認める、神の前に正しいものとみなす、これは現在のことであって、そして最後の5番目は栄光の姿に私たちを変えてくださる、これは未来のことであります。私たちの人間の側からするとこの未来のこと、でも神の観点から見るともうすでに起こったこの完了形で書かれてあるんですね。皆さん、神にとっては過去も現在も未来も時間時制の区分がないんです。常に現在ということでありますね。ですから神の救いのご計画というのは永遠の昔から永遠の未来にわたってものすごく遠大なものであるということが、さっき読みましたこの聖書の中には 書かれてあるわけですね。で、この5つのこと、これは主語は誰かなということですね。主語はみんな神ご自身なんですね。ですから神が計画されている救いの中に私たちが一旦入ると、それはね、もはや失われることがないんです。私たちはイエス様を信じたときに、何かよく分かんないで信じた方もいるかなと。私なんかもそうですよね。信じませんか、信じませんかって言われて、それならば、じゃあちょっと信じてみましょうかみたいな、よく分かんないままで信じた。でも、分かんないね、生まれた時の赤ちゃんのようにね、でもね、本当にそばでケアしてくれる人たちがたくさんいたもんですから、私はだんだん聖書の言ってることが分かっていって、そして、こう、御言葉を理解しながら、ちょっとずつ成長できたかなって思ってますね。で、イエス様が、言われた、言葉の中にもね、これを証明するような言葉もいっぱいあるんですけど、例えばヨハネの福音書の3章の16節なんか見ていきますとね、御子を信じる者は決して滅びることなく永遠の命を持つと書いてあるんですね。御子を信じた私たちが永遠の命を持つという時はね、永遠なんですよ。私たちがイエス様を信じて3ヶ月の命を与えましょうとかね、半年の命、1年の命、いや3年の命じゃないんですよ。永遠の命が与えられた。永遠には永遠なんです。で、私たちは一旦イエス様を信じた時に神の子供とされる、新しく生まれ変わってるんですよね。もう一度母の胎に戻ることはできないんです。生まれたら生まれ続けているんです。永遠に新しい命を与えられているということを私たちは理解しなければならない。それは私たちの側のね、感情だとかによって左右されるものではないんです。神様の救いは永遠の昔から遠大な計画のもとに基づいて行われているわけなんですよね。このことをしっかり覚えておられたらいいと思います。この31節ですね、この5つのこと、31節も最後になりますけど、これらのことからどう言えるでしょう。これらのことからどう言えるでしょう。さっき言ったこれらのことというのは5つのことですけど、これらのことからどう言うかというと、神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できるかということなんです。これ私たちいつもね、このことを覚えて生活している必要があると思いますね。神が私たちの味方でいるのであるならば、誰も私たちに敵対できるものがないということなんです。味方と言ったら皆さんどういうイメージがあるかなと思うんですね。いつも一緒にいてくださる方、味方。この人がいたら力強いってね、さっき誰かと私話した時に、なんかスポーツやってるって言ったら野球やってますなんていう子がさっき若い子で一人いましたね。ね、私が野球のチームにいて、どっかの高校野球高校の野球のチームとやろうと思ったけど、私たちのチームの中には大谷翔平がいたって言ったら、もう初めから勝ったようなつもりですよね。戦う前から絶対負けない、彼の球を打てる人は高校生にはまだいないとか。味方って言ったらめちゃくちゃ強い人がね、私たちの味方だったら私たちは恐れることはないですよね。あるいは何か私が戦っている時にいつも一緒にいてくださる、あるいは自分が何かこう戦って不利な場面の時にその人が前に出て私のために戦ってくれる、味方っていうのはそういうイメージがありますよね。神はあなたの味方だって言ってます。で、この神はあなたの味方っていう、これギリシャ語でよく見るとね、神は 私たちの味方であるのだからというような訳もできるんですね。神があなたの味方であるのだから、あるいは神が味方であるという事実があるのだからというふうにもこう訳せるんですね。その結果何でしょうか。31節にこう書いてあります。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。37節。私たちは私たちを愛してくださった方によって圧倒的な勝利者になるのですというふうに書いてあるんです。私たちクリスチャンはね、圧倒的な勝利者だって約束されてるんですね。まあ、私のメッセージも今日これでおしまいです。私クリスチャンになってからさっきも言いましたけど、もう40数年経ってます。でね、なんか加藤さんなんかいつも嬉しそうでね、いつもハッピーみたいですねって言われるんですね。いや、ハッピーですよって言って、いや、辛いこととか苦しいこととかね、なんか悲しいこととかないんですかって、そりゃね、めちゃくちゃありますよ。ハッピーなこと、楽しいことだって人生ね、すごくありますよ。根底には主にある救いを体験してますから、それはすごく嬉しいことだ、ね、この世でも嬉しいし、この地上の生涯終わった後もっと嬉しいっていうのがありますけどね。でも現実問題として、悲しいこと、辛いことはね、もしかしたら楽しいこと以上にそういうことの方がね、いっぱい起こってくるかもわかんないです。で、加藤さん、でもなんかいつもね、あんまり悲しいとか苦しいとかね、体験してないんじゃないですかって言われるけどね、そんなね、私のこと知らないくせによくそんなこと言えないと思うぐらい、いろんなことがあるんですよ。でも皆さんね、スポーツでも何でもそうですよね。アメリカでアメリカンフットボール、私も好きなんですね。野球も好きですし、サッカーも好きなんです。で、試合をしている人たちってね、それいい時もありますよ。でも強いチームと戦ってたらね、もう大変なこといっぱいあると思うんですよ。もう負けそうな時もあるしね、本当に残念にも悔しいと思うようなことがいっぱいあると思うんですよ。でも、もしそのチームがね、どんなことがあっても最終的には絶対お前が勝利するんだっていうことを教えられて決められていて、それが分かっているんだったら、どんな辛いこと苦しいことに直面したとしても、私は絶対勝つんだっていう意識でその試合に立ち向かっていくことができる。これはクリスチャンのね、強みですよ。神は私たちの味方、最終的に私たちは私たちを愛してくださった方によって圧倒的な勝利者なんだって、このローマの8章は私たちに言っている。これを覚えてね、今週1週間僕はね、主にやって頑張りたいと思いますね。一言お祈りしましょう。神様、ありがとうございます。あなたが私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できるでしょうか。私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者なんだ、約束してくださっていること、本当にありがとうございます。人生はいろんなことがあります。でも最終的にはその辛かったこと、苦しかったことさえも私たちにとって益としてくださるという約束を本当にありがとうございます。私たちはしっかり御言葉に信頼して、あなたに目を向けながら日々歩んでいくことができるように、どうか導いてください。ありがとうございます。すべてを御手に委ねて、今週1週間もあなたの御手に委ねて、尊い主イエスキリストの御名によってこのことをお祈りをいたします。アメン。